はい、一枠のお時間でございます。今日のナビゲーターは FM 那覇から平がお届けします。はい、私がお届けするケースっていうのは大体杉子さんと一緒に絡むケースなんだけど、大丈夫です。今日も諸見里杉子さんに来ていただいております。
なんだろうこの前
はい、はい、おめでとうございます。ということで、第30回琉球新報児童文学賞で杉子さんが、いや、ナレーターやってたと思ったら、児童文学のところでね、私も漫画界の原作を見たり、あるいは、昨年も応募してたみたいなのはわかるんですけど、本気度が違いますね。今回、いわゆる本賞受賞ということになるんですか？
そうですね。うん、正賞ということで。
正賞。
ということで、うん、まあ、一番ということになるんですね。うん、いただきました、ありがとうございます。
いや、素晴らしい。それでまあ、こういう記念のやつもアーカイブしておかないといかんだろうと思って、その時ねの心情とかをお聞きしておきたいなと思いまして、そもそも受賞が決まったのは 何日なんですか？
ですね、ご連絡いただいたのが7月の中旬ぐらいですかね。
そうか、じゃあもう2週間ぐらい経っている。
そうですね、新聞紙面で発表されるまではかなり時間がありました。うんうん、で、今年は琉球新報さんは新社屋を、建てたこともあって、ね、うんうん、当初は7月の上旬頭に、うん、発表ということだったんですけれど、多分少し遅れたんでしょうね。うん、7月の中旬15とか14とか、それぐらいに頂戴しました。はい、うん、
なるほど。なんとね、部門が2つあって、短編児童小説部門と創作昔話部門というのがあって、杉子さんは短編児童小説部門というところですね。
はい。
はい。なんとね、30の応募の中からの正賞というところで、はい。このあたりは、まず昨年の佳作から今年に至るまでの流れって、うん。うん、これチャレンジし続けようとそもそも思ったことってどうしてなんですか？
まずはですね、うん、やっぱり、昨年は首里を舞台に、うん、子供たち3人の子供たちが謎を解いていくっていう、うん、夏休みクエストっていうお話を書いて、はいはい、まあ、それが佳作だったんですが、うん、その時に1週間で書いたんですね、
うんうんうん、
でどうにか形になったら出してみようかなっていう、はい、もう本当に気軽な感じで出して、うんうんうん、でやっぱり枚数、応募枚数に収めるために、うん、はい、もうここも削って、あそこも削ってっていうことをいっぱいやったんですね。うんうん、で、本来こういう形であってほしいという形を断念せざるを得ない状況だったものですから。うん、
構想の大きさと、その、
そうです、作品の大きさが。
作品の大きさが、ちょっとバランスが悪かったですね。
そうですね。で、それでやっぱり書けない部分っていうのもいっぱいあったので、うんうん、まあ、そこがですね、やっぱり佳作になってしまった。
なるほどね、
理由でもあったんですね、
はいはい、
でそれは選考委員の先生方も皆さんそうおっしゃっていて、
あ、そこはもう公表の中にあったんですね、
はい、ありましたね、うんうんうん、でここを書いてくれればこういうところを深めてもらえると、うん、もう文句なしだったのにっていうような感じのお話をいただいていて、うん、でそれは私も、うん、自分の力の至らなさっていうことと、うん、こういうふうにしたら形になるんじゃないだろうかっていうふうに簡単に考えてしまっていたところもあったんじゃないかっていう反省もあって、ちゃんとした形で私が考えていること、はい、で子どもたちに受け取ってほしいものを形にしないといけないなというふうに思って、1年かけていろいろと考えました、
うん、なるほどね。いわゆる佳作だから敗退ではないけど、そこで反省したこととかあった手応えとかをちゃんと修正をして、ちゃんと再チャレンジしてみようということですね。
うん、そうですね、うん、でもちゃんと形にできない中途半端なままだと、うん、やっぱり伝え手としてそれは中途半端な人間ということだと思うんですよね、うん、
なるほど。
でこれは伝えることを仕事にしているので、私は声で伝えるというお仕事ですけれども、ただ渡された原稿を読むだけではなくって、私が例えばナビゲーターとして、もしくはラジオのパーソナリティとしてお話をしながら番組を展開していくこともあるので、それを考えるとそれはダメなんじゃないかっていう気持ちもちょっとあってですね。
なるほどね。うん、これ自らの成長のためにもということですね。
そうですね。
そうかそうか。あ、ちなみに枚数が今足らなかった、去年はスケールが大きくてっていう話あったんですけど、これは企画としてはどれぐらいの枚数、400文字かな、
はい、そうですね、うん、400字詰め原稿用紙、短編児童小説部門は20枚、うんうん、
20枚か。
20枚なんですよ。私実は40枚から20枚に縮めたというのが昨年だったんですよ。
うん、じゃあやっぱこのサイズは今回意識をして
そうですね、は
い、伝えたいテーマもじゃあ絞っていかないと、逆にいろいろ入れてしまうと伝わらなくなってしまうってことなんですね、
う
ん、
そうですね。やっぱり欲張ってはいけないということももちろんあったと思います。
はい、タイトルは内縄口しりとりバトルという、あの今回の受賞タイトルはそうなっているんですけれども、
はい、これはですね、
これから新報さんに本誌で載るという、掲載されるということなので、はい、まずはあらすじというかネタバレを ある程度避けた形でですね、はいはい、どういうものなのかっていう説明していただいて、
小学校6年生の男の子2人が主人公です、はい、で1人は沖縄出身の清健くん、うんうん、でもう1人は東京出身の翼くん、でこの2人はとっても仲がいいんですけれども、はい、6年生の最終行事である、うん、もう一大行事である、うんうん、内縄口しりとりバトルのチームになってることになるんですね。
なるほど。内縄口しりとりバトルというイベントがある。
イベントがあるんです。
行事がある、
うん。学校の一大行事で30回続いているという設定なんですが。
伝統あるんですね。
そうですね。うん、で、それにこの二人で、挑戦することになるんですが、うん、清健くん、沖縄出身の清健くんは、はい、翼くんと組むのが嫌なんですね。嫌だと言うんですよ。翼くんは東京の出身で、うん、僕は優勝したいから、俺は優勝したいから、うん、翼と組んだら不利だっていうふうに思うわけですよ。
なるほど、これはハンディキャップになると。
そうですね、う
ん、勝つ気満々なんですね。
そうですね、勝って優勝プレートに俺の名前を刻んでやるっていう大きな目標があるんですが、うんうん、まあ翼くんと組んだら勝てないと思っているんですね。でも翼くんは政権ととても仲がいいので、
仲がいい、
彼と組みたい、うん、彼と優勝したいと思うんですが、うんうん、さてここで一つ目 の、はい、あの課題が出てくるんですよね、うん、でもう一つはその内縄口っていうところなんですが、うん、はい、私は、もう今年で48になるんですが、うん、うちの両親は内縄口を喋ることありますが、うん、私は聞けても滑らかに喋れないという世代です。ほうほうほう、まあ、普段使ってないですよね。
私に至っては聞けて4割2分ぐらい。
そうなんですね。
だから結構ね、もういやもう喋れない世代だなと思って。そうなんですよ。
だから8割ぐらい分かるし、うん、簡単なやり取りはできるけれども、うん、じゃああなたが主になってこの内縄口を喋りなさい、うん、それも丁寧語で喋りなさいと言われた時には、うん、もうガンとハードルが上がって、うん、オロオロしてしまうという世代なんですね。そうね、うん、でそれでずっとこの内縄口に対するコンプレックスっていうのは抱えていて、で、まあ、仕事柄9割は共通語、日本の共通語を使用しますね。確かに、うん、で1割ぐらいが内縄口っていう、
うん、内縄イントネーション、ね、まあ、内縄口 も仕事柄ありそうですよね。
そうですね、うん、というふうになった時に、うん、あの内縄口の良い喋り手になる要素が日常の中であまりないんですよね。
ないですよ、
そうなんですよ。
使うケースもない、う
ん、でもそうすると、うん、どんどん言葉がなくなっていって。
そうですね。
で内縄口、あ、内縄の文化を理解するきっかけすらもなくなってしまう、うんうん、例えばうちの民謡とか古典とかを聞いたり、うん、あと踊りを見たときにわからないんですよね。
わからない。もう私も組踊りの企画今何年かやってますけど、うん、さっぱりわからない。
努力はしますけれど。
そうですね、う
ん、何回も見たり聞いたりすることでわかることもいっぱいありますが、うん、いやこれは大変なことだなっていうのをこう薄々気がついてきて、うん、で何かこううまく表現できないかなっていう、まあ、私の中に小さな種が一個あったわけですね、う
ん、なるほどね。
で随分前に内縄口ってんがんで始まる言葉があるから
いくつかありますね、
うん、しりとり終わらないよねって、これ内縄あるあるネタでありますよね。
ネタネタ、うん、分かる分かる、
はい、でそれを知ってたんですね、
うんうん、
で何かうまくできないかなってこれも思っていて、うんうんうん、でこれも別なところにこう種としてあったわけですね、うん、でそれがこれ本当になんか別に琉球新報に媚びを売ってるわけでもないんですが、はい、な秋口ですかね、うん、新聞を読んでたら、うん、学校教育の中で、はい、この内縄口のを伝える授業を、うん、あの積極的に取り入れていきますというような感じの記事があったんですね、うん、でこれを見た時に全部がパチパチパチってハマってしまって、でそこからもう物語が決まるまではとても早かったです。
なるほどね。あ、この話を聞くと、そういういわゆる小説というか、まあ、一つ 杉子さんのアウトプットってやっぱりいくつかヒントとなる要素があって、それであと自分の課題意識があって、うん、でそこはだけど、まあ、演出の要素みたいな、今聞くとそうじゃないですか、うん、それを通して今度は伝えたいコアみたいなものを埋めていくんですか、こう、
うん、そうですね、
今の話を聞くと結構バディものっぽく聞こえるんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、これは、はい、読んでのお楽しみなんですけれども、うんうんうん、この二人がどういうふうにしてこの内名口しりとりバトルに挑んでいくのかっていうのは、うん、これ読んでいただきたいと思うんですけれども、
そうかそうか、
そうですね、うん、まあ、伝えたいことっていうのはもやもやとあって、うん、その材料が組み合わさった時に全ての形が見えるっていうのが、うんうんうん、だいたいこう私がこれまで、うん、何か物語を作るときはだいたいこんな感じかな。
なるほどね。ああ、そうか、そういうアイデアのネタみたいなのがパチパチと組み合わさる瞬間があるっていうことなんですね。
そうですね、まあ、伝えたいことももちろんあって、うん、そういう、こう材料が全部一緒くたにどこかに私の中にあるんだけれども、うん、何かの刺激、まあ、きっかけですよね、うん、それがもう本当にこうパーッと組み合わさるっていう、 そうか、なるほどね、それが寝て目が覚めた時っていう時もあれば、うん、今みたいに新聞を読んだ時にこうパーッという時もあるし、うん、
いつも思っていることが大事で、そこである刺激で全部がくっついたと。
そうですね、
いうことですね。
今回は本当に見事で、うん、自分でもあこういうことってあるんだっていうぐらい見事に組み合わさりました、
うん、はい。じゃあこの友達同士の、まあ、お話っていうのは今分かったんですけど、ここで伝えたかったことってこのコアってなんて説明しています？
ですね、うん、まあ、これ新聞にも掲載されていたので、うんうん、お話しして差し支えないんですけれども、うん、最終的に政権翼チームは負けるんです、
うん、
負けるんですけれども、はい、本当は最後まで勝たせたかったんですね、うんうんうん、私は最終的にこうしりとりバトルをしていくわけなんですけれども、うんうん、それを書いてるときにやっぱり政権たちに勝たせたいってすごく思って最後の最後で迷ったんですけれど、うん、負けてもらったんですね、うんうん、なぜかっていうと今の、まあ、例えばそのアメフトの問題であったりとか、うん、学校の部活動の問題とかっていうのは、うん、今ね、大きくクローズアップされてますけれども、はい、勝つことだけに果たして価値があるのだろうか、うん、ということをずっと思ってたんですね。で、それを今その声優になりたいとか、喋、うん、り手になりたいっていう若手と接する中で、うん、そうではないと。失敗したとしても、その失敗にも価値がある。
うんうん、
経験したことは価値があるということを伝えたいっていうふうにずっと思っていて。
なるほどね。ここが伝えたいことなんですね。
そうですね、うん、もう失敗したら人生もう終わりみたいに考える子も多いですし、うん、まあ、私も実際そう思ってたこともありました、うん、でもそこから何を考えて次の一歩を踏み出すかっていうのが実は重要で、
うんうん、
負けた時にはその意識って多分ものすごく上向いてると思うんですよね、
うんうんうんうん、
でも勝った時っていうのは良かったっていう感情で、あまりその部分はどうなんだろう、意識がある人は勝ち続けて一流になってるのかもしれないですけ ど、ね、
いや、まあ、結構重要なテーマですよね。それが片や、まあ、タイムリーな話をすると生産性みたいな言葉で人の価値判断をどこかでしてしまって、だけど何か価値をつけられた時ってそれはそれでなんか自分の何かが上がった気持ちって人はなってしまうことってあるじゃないですか、うん、はい、ただそれとちょっと一歩考えて引いて考えた時に、いや別にもっと言うと何も生産してなくてもじゃあ人は生きてっちゃダメなのかみたいな問題とかといろいろ交錯しますよね。だからここは私はね、まあ生きてってなんぼみたいな、息しててなんぼくらいで考えてた方がいいような気もしますけどね。なかなかこの問題って難しい。小さい頃にだからそういう負けを経験するっていうのは決して悪いことじゃないと思うんですけどね。
もう、うん、ぜひやった方がいいと思います、うん、私の弟が少年野球をやっていて、うんうん、で彼が例えばそのうまくプレーができなかったり、うん、負けたりとかするとやっぱりね、まあ、指導している人からね、うん、どうしてそううまくできなかったんだっていうふうに恫喝されて、うん、しくしく泣いて帰ってくるっていうことがやっぱり多々あったんですよね、うん、でそれを見ててすごく心苦しかったですし、
うんうんうんうん、
で一方で私は文系の人間なので、うんうん、失敗したりしてもどうしてそうだったんだろうねって問いかけられて答えはもらえないんですよね、うん、なんだけれどもそれは考えなさいと言われる私がいると、うんうん、これなんだろうっていうのももやもやあったんですけど、うん、私なりの答えがこれかなって 思います。
なるほどね。そのあたりをお伝えしたかったというところなのか。なるほど。はい。
まあ、早く紙面に乗っけてもらって、皆さんに読んでもらえたらいいなって今は思っています。
8月上旬のに本誌、まあまあ、琉球新報の本誌で掲載されるということで、今日撮っているのが3日ですが、今のところはまだ
ですね。そうですね。はい。
ここは期待して、待っておきましょう。だいぶネタバレもしたったような気がしますけど、全然平気ですと。
はい、大丈夫です。
いうところですよね。はい。もう一つだけ、基本ナレーターとか、あと、スイコさん、私が見る限り、アナウンサーとか、いわゆるお仕事としてしっかり読むというお仕事と、もう一つは、朗読のように、まあ、表現者として生きてるっていうことは、もう長いお付き合いなんで分かってるんですけど、いや、ここで書くのまでやってしまうみたいなことは、ちょっと欲張りというか、どういう心情で
も、
また、表現するっていうところではどこか通じてるっていうのはなんとなくわかりますよ、はい、ただどうしてここ書くところもやってみようかなっていうところまで来たんですか。
ですね、まあ、うちの両親は沖縄戦を経験しているんですけれども、まあ、沖縄戦当時は3歳とか5歳とかですかね、でそれぞれ南部と北部に逃げて全然違う体験をしてきているわけなんですけれども、どうにか彼らの経験を伝えたいと思うんですけれど、もう今もう証言集とかなんとかってもういっぱいありますよね。
それはね、相当頑張ってアーカイブしてきていますからね、
はい、でそれはすごく価値があって重要なんですけれども、じゃあ今そういった形にまあしたとして、若い人がそれを手に取って読んでくれるだろうかって思った時に、今平和学習に拒否反応を起こしている若い世代も多くいるんですよね。でそう思った時に、じゃあ違う形にしないとこれを受け取ってもらえないということがあって、でそれで最初は漫画の原作だったんですね。
なるほど。
でそれもファンタジーだったので、全く戦争と直結はしないっていうところだったんですが、そういった形で彼ら の体験を残して伝えたいっていうのがもう最終的な目標ですね。
そうか、少しこのあたりのミッション感があるので、そのじゃあいろんな表現手段試してみたいなっていうところですか。
そうですね、ということですか。例えばその、まあ、今うちの両親っていう話をしたので、それってすごく極めてプライベートなことですよね。
確かに、
じゃあラジオで企画した時にこれが通るのかっていった時に、もうちょっと大きなものにしていかないといけないと。
なるほど。
じゃあそれを実行していくためにどういうことが必要かってなると、資金のこととか、あとはその公共性とか公益性っていうことを考えたときに、まあそれはあるだろうと思いますが、じゃあ今アーカイブされてるのと私がしようとしてることっていうのが何が違うのとなったときに、そこまで私がなんて言うんでしょうかね、大きな形にするっていうのが今の私ではちょっと考えられなかったので、今私ができることという手段でこういう方向もあるのではないかなと思ってチャレンジしているということですね。
なるほどね。いくつか、まあ、メディア選ばずできるっていうのは能力だと思うんで羨ましいなと思って。
いやいやいや、まだ途中ですから。
はい。ほうか。ということで、まあ8月3日時点でのですね、受賞インタビューというところをお届けしました。はい。じゃあ上旬に実際本誌で掲載されることを私も楽しみにしております。ということで。諸見里杉子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。